この頃ですね、言論の自由っていうのがかなり危うくなっているように気がします。日本が戦後ですね、言論の自由を大切にしようということで、いろんな面からですね、言論の自由というのを大切にしてきました。最初のうち言論の自由が許されなかったのは、やっぱり左翼系の人がですね、リベラルとか左翼系の人がですね、右的な考えですね、日本を大切にしようとか日本の歴史をよく学ぼうとか言った意見を封殺しましたね。これも随分、全体の日本の発展には害になったと思いますね。日本は素晴らしい国だったとか言うとですね、ものすごい勢いで攻撃が来て、ほとんど言論が止められるというような時代がですね、1960年ぐらいから1985年ぐらいまで続きました。そのためにアメリカが日本に教育した内容、つまり日本は非常に良くない国であるということは定着したんですけど、それの反対の、いやそうじゃないと、むしろアメリカが悪いんだと、いうような白人が悪いんだというの意見はほとんど封殺されました。それは日本がサンフランシスコ平和条約で独立した後もですね、極めて強く残りましたね。現在でもそういうご意見をお持ちの、ややご年配の方は非常に多いわけですね。それから1990年ぐらいから今度は環境問題に対して非常に厳しい言論統制が行われまして、私なんかその被害者なんですけども、例えばリサイクルはですね、私は材料系なのでコンピューターシミュレーションもやり、エントロピー計算もして理論検査もしてですね、十分に準備をし研究をしてから、学会とか、それからたまたま本も書きましたし、本が売れたので、マスコミにも注目されたんですけれども、罵倒されましたね。その時私の先輩の人がその議論の様子を、討論の様子を見て、1対300だねと言われましたね。リサイクルをすると環境に決して良くないという私の考えと、そんな何お前そんなこと言ってんだっていうですね、そういう考えとが1対300だったというようなですね、完全な吊るし上げ状態でしたね。私としては学問的にはきちっとしてると、今でもそれはそうか訂正する必要はないだろうと思っておりますが、リサイクルが環境を良くするんだと言ってる人たちはその後ですね、物流の関係とかそういうのを見ればもう結果は出てるんですけども、全く反省はしておりません。それからダイオキシンが次でしたね。これはものすごい私に対する攻撃で、もう住居を変わらなきゃなんなかったわけですね。身の危険も感じました。でちょっと意味が分かんなかったですね。僕はダイオキシンはあまり毒性が強くないっていう、考えじゃなくて、それはデータがそうでしたね。1999年から2001年までに出たデータを自分なりに整理して、そしてダイオキシンの毒性はこのくらいだということをただ発表しただけなんですが、猛烈な勢いでですね、で僕はそれを反対して、僕のところにこう襲いかかってきた人たちに対して、あなた方はダイオキシンが猛毒がいいんですか、あんまり毒性がないっていう方がいいんですかって言ったら、黙ってしましたね。その次がタバコと肺がんの関係ですが、これも私は自分で調べて計算したりして、タバコは肺がんの原因としては、大したことないと、COPD とか、その他の血管障害なんかはあるんですが、肺がんは大したことないって言います。これはものすごい、これもバッシングでしたね。主にこの頃にはネットがもう盛んでしたから、ネットで猛烈な爆撃を受けましたが、今になってみるとですね、タバコの喫煙率が 85% から男性で 30% くらいまで下がっているのにもかかわらず、がんは非常に増えておりまして、年齢補正とかそういうのでは説明ができないんですね。それでタバコを吸ったら肺がんになると言った人たちってのがいるんですけど、その人たちは別の原因じゃないかと疑って研究されてんじゃなくて、全然別の人たちが、その禁煙運動とは別の人たちが、肺がんの原因は本当はこうじゃないかっていうような研究を今されてますが、やっぱり学問っていうのはですね、あまり方向性を持ったものではダメだっていうことが分かりますね。今では地球温暖化だとか、それから資源枯渇とか持続性とか、それからコロナとかですね、こういったものが次々と半分技術的で半分社会的だっていう問題が出てきてるわけですね。それで私思うのはですね、人の意見というのは人それぞれなんですね。これは 聖徳太子の十七条憲法でもちゃんと明記されておりますし、それから明治天皇の五箇条の御誓文でもですね、万機公論に決してですね、人には他の人の意見があるんだということを尊重するんだと、まあ、いう考えですね。ところが最近ネットを見てますとね、どうもそうじゃないんですね。なんか自分の考えが神様のように正しくて、相手を口汚く罵るっていうことが多いんですね。それはね、あんまりこうプラスにならないんですよ。まあ武田邦彦っていうのを貶めるっていうことだけはできますけどね。しかしそんなことやったって日本が発展するわけじゃないんですね。例えばコロナですと、まあ一番大きな問題っていうのは、まあコロナっていうのが結局1年経って普通の発症者はまあ大体15万人から20万人ぐらいっていうとこだったわけですね。まあ、それに対して、こんなに自主緊急事態になっているのかと、まあ、例えば、普通の感染症って手足口病とかですね、まあ、そういったものが、およそまあ20万人10万人から20万人というところであってですね、通常の多くの感染症5類感染症と同じかどうかという議論もまだ進んでないんですね。それから PCR についても、まあ最初から疑念が呈されてるし、また PCR 自身もそうですし、それから CT 値といった繰り返し回数測定条件ですね、まあ、それについてもかなりの疑念が広く提供されてるのに議論が煮詰まらないんです。で最近はワクチンですね。ワクチンの副作用もありますし、ワクチンというそのものが本当にワクチンなのか、それとも、そのワクチンと言えないものなのか、動物実験とか長期実験の結果はどうなっているのかと、まあ、いうようなことすらですね、少し疑念を呈しますと、もう本当にこう口を極めた状態で罵倒されるんですね。その罵倒もですね、内容についての罵倒ももちろんありますけど、もっといけないのはですね、人をターゲットにするっていうのが多いんですね。まあ何しろ我々はまあ生きてる意味っていうのはいろいろあって、人の悪口を言うのが生きがいという人もいるんですけど、まあやっぱりそれはあまり関心できたことじゃないんですよね。人をナイフで傷つけるのも良くないけども、人をですね汚い言葉で罵ったり、人を侮辱するっていうのは犯罪であると、人を侮辱するのは犯罪であるってことも、これ昔からもちろん日本はもう絶対そうで、まあ、武士なんかはですね、自分が恥ずかしめられれば相手を切っていいと、切り捨てていいというぐらいのプライドがあったわけですから、現在、まあ、ネットでですね非常にこう口を極めて、これねネットの癖になってんじゃないかと思うんですね。相手が見えればまだ、言うことを少し控えると思うんですけども、相手が見えないということもあってですね、まあ、日本人はもともと割合とこう誠実で丁寧で礼儀正しいのが日本人なんですね。ですからまあアメリカ人とかヨーロッパでネットが非常に荒れてるっていうケースがあるんですが、私は日本人のやっている、日本語を使っているネットがですね、口汚く罵るし、まあ、死ねっていうのが一時あったんですけど、最近はまあそういうのはないんですけども、それから意見というのはですね、まあ、表面上見ると間違ってる意見とか考え違いじゃないかっていうようなことがいっぱいあってもですね、よくよくその人から聞くとですね、まあ、違う考えがあるっていうことも多いんですね。例えば私、まあ今までニュース女子っていう番組に出てたんですが、あそこに出てる評論家って大体思想的にも似てるんですよ。我々ちょっと右寄りでですね考え方も似てるんですが、それでもよく激論になります。面と向かって話しててもですね、10分20分話してもまだ相手の言うことがよくわからないっていうか、相手がどこをポイントとしてものを考えてるかっていうことがわからない場合が多いんですよね。まあ、そういうことを考えますと、ネットかなんかで一部ちょっと聞いたり書いたものを見たりしてですね、それで相手の判断が全部理解できるかっていうとそうじゃないわけですね。ものの一部を切り取ってっていうのが一番いけないんですね。まあ私ある時に CBC っていうところでニュース解説やってる時ですね、だいたい20分の放送枠でほとんど韓国と仲良くやった方がいいとこう主張しまして、それで、そこにおられた韓国のご出身の先生があまり この積極的じゃなかったのに無理やりとにかく握手しましょうって握手したりしてた。しかしその中で、まあ、5秒か10秒ぐらいですね、まあ、日本の女性が韓国の路上で襲われたというニュースが流れたんで、まあ、そういうことをやってると今度、日本にいる韓国の女性が襲われたりするからこれはまずいと言ったらですね、暴力容認だと、反韓国だっつってですね、レッテルを貼られるわけですね。これはなんかまあ典型的に全くその人の言ってる趣旨と違って一部だけを切り取ってそこだけを流すという、そういうですね、まあ、手法によるものですから、これは日本のためには僕はならないと思いますね。やはりまあ人の悪口を言って気持ちを清々させるっていうのも人間にはありえないことではないですが、それはやっぱりむしゃくしゃするから人を刺すっていうよく犯罪がありますけどね、そういうのとちょっと似てますよね。ですからそれはそれで別にストレスを解消する手段も作っていただいて、やはり表現の自由を守るためにはネットは非常に大切なんで、それを守るようにしたいと思います。この話はまあ私の関係しているいろんなネットとかそういうところでもお話をして、皆さんのご意見も聞いてですね、そしてより良い日本を作っていくように努力したいと思っています。